この曲ね実はかかるんですよ、うん、
はいはいはいはい、
が姿勢正しましたね、あやってくれたなっていうところ
当時の文化の状況とか社会の状況とかっていうのがの作品に影響を与えてて、
どうも慎太郎です。
どうも曽我です。
この番組は映像業界で働く編集マンとアニメ業界に携わる構成作家が映画について話すラジオです。はい、この前ですね、
はい、
娘エピソードなんですけど、
うん、
まあクイズを、まあ、出し合ったりしたりするんですけど、まあそれが、まあ、歴史好きだったり、まあ、あと星座派生でなんかギリシャ神話のこと出されたりして、まあでもそっち僕興味ないんでギリシャ神話きついなっていう歴史はいいんですけど、ギリシャ神話きついなと思ってたんですけど、まあそれ派生で銀河鉄道の夜あるじゃないですか、
はい、名作
で、その銀河鉄道の夜に出てくる駅を答えてくださいみたいな、
あ
その中の一つの駅がまあ白鳥に関係する駅ですとか言われて、ヒント白鳥ですみたいな感じで言われて、でもう全く分かんないから、あのボケでボケでも適当に白鳥の湖とか言って言ったら娘がチャイコフスキーかよとか言って
めっちゃ
頭いい、白色ツッコミきたと思って
やばいすごいな、前のプーチンネタといいちょっとなんかロシア圏旧ロシア圏強い
にロシアも変やな。いやまあなんか昔一時期のなんかクリームシチュー上田さんみたいなツッコミして、
いや本当に例えツッコミに知性を感じる。
知識のみのツッコミであんま笑えないなっていう感じなんだけど、まあちょっと生きってんなとも思ったし。
いや俺は好きなんですけど。
まあまあびっくりしたけど。
はい、
まあたまたまね、多分なんか知ってたんでしょう。まあ本当は白鳥の停車場っていう駅が出てくるみたいなことだったんですけどね。まあそんなこともありました。
いやでも言われて銀河鉄道の夜読んだことはあるんですけど、何の星座が出てきたかっていうのは覚えてないですね。
これ結構星座関係するっていうかね、出てくるよね。
カニがあった気がするなぐらいのぼんやりとした記憶しかない。いや娘さん将来どんな大人になるんだろう。
いやいや別にそんな
恐ろしさを感じるけど、
いや全然そんな、まあ本読むの好きなの。
ああそうですもんね、うん、でもあと水木しげる作品とかも好きですもんね。
うんうんうんうん、悪魔くんコンプリートしてたけど
それがすごいんだよな異色の経歴なんだよなその年代の女の子にしては
えゲゲゲの謎だ、
ゲ謎、はいはい、
はちょっとむずかったっぽい
ああそうなんだ、
うん、まあまあちょっと大人向けっす。
そうですね、
まあだから 本好きなんだけど、まああと YouTube も今さ猫ミームとかさだいぶハマってきてるから、うん、そのバランス難しいなっていう、ね、悩みですね
これ言われると損しかないんですけど、
うん、
猫ミームそんなおもろくないですよね
猫ミームって言ってもでもさ、まあいろいろあってさ、歴史だったりさ、まあ大人向けのやつはね、あと企業間で起きた問題とかさ、
うん、
そういうの猫ミームでやってるやつもあるよ。
いやだからそういうなんかネタはいいんですけど、猫ミーム自体のあの、はとか、まあ、ハッピーハッピーハッピーはちょっとキャッチでいいですけど、あそこのやつとか、もう猫じゃらしで、みたいなとか、
それのみってこと
いやなんか その部分部分取り出すと、
うん、
うん、ってなったよ。まあこれがあの おじさん化なのかもしれないですけど、
なんかまあこれは思んないと思ったのは、あの逃走中、
はいはい、今度映画も
そう、
うん、やりますよ、
ね、それを猫ミームでなんか再現するみたいな動画あって、
だいぶ入り組んでるな。
それはでもまあとにかくつまんなかったでもそういうのを小学生はまあ好きなんだよね。
はいはいはい、あーなるほどね。猫ミームね、そのなんか俺がいいなと思ったやつはそのテーマが面白くて、
うん、
アイドルの匂わせツイートで冷めるアイドルオタクとか、
うん、あまあ大喜利的な
みたいな、そうまさしくそうで、大喜利かというかまあちょっとゆっくり実況にも通ずるような、
うんうんうん、そうそう
感じがしますね。
だから視聴のハードルが極限まで下げられるよね、あれ。
あ
ー使うことで、
なるほどね、
うん、
そうか、そう考えるとおもんないとかじゃないんだ別に
、まあ、
そこにこだわってる人はいないってことだね。
しかも制作側のハードルも下がるからね、素材あるから。
まあそうですね、フォーマットができてりますもんね。
まあだから玉石混合っていうかね、もう動画が大量生産されるから、まあ中には面白くないものもあるんだろうね。
うんうんうん、なるほど、ちょっと見方を変えてみます教養番組見るテンションで見ないとダメだった俺はもうなんか
まあまあね、確かに、まあおもんないだけじゃないよね、これだけ流行るってことは。
そうですね、うん、だってもう結構流行ってから時間経ってるのに、いまだに、
ね、全然そうだ、
ね、新作が出てるってことはやっぱそれだけ支持されてるってことですからね、うん、なるほど、ちょっとためになりました。
まあ、猫ミームだから怖い話とかね、あと小学生めちゃめちゃ好きだからさ、まあ、うまいなと思ったけどね、うんうんうん、まあ、誰でも作れるし、
うん、
っていうのはあります。
こんなとこで、
はい、
ということでございまして、今回はですね新作映画の話題ではないんですが、ちょっとまあ半分私曽我のお悩み相談といいますか、まあ、先にアジェンダを発表してしまいますと、ちょっと30代の髪型ファッション難しいよなっていう内容なんですがまあ最近の、エピソードから申しますと、まあ、私はですねマッチングアプリをぼちぼちやってるんですが
そうだったのかやっぱ現代人ですね
現代人いやね、でもどこかのね統計のデータによりますと、結婚した、出会いの1位がねアプリらしいですから、
うん、
まあ、だいぶ一般化してると思うんですけども、マッチングしてから、まあ、実際に、お出かけするまでにですねメッセージとかをまあやり取りするわけですけど、でその最中にですね、まあ、もちろんですねマッチングアプリ上にも顔写真とかは載ってるんですけど、まあ、人にはよると思うんですけど、俺は何パターンか、まあ、載せてまして、でいざマッチングアプリの、中でこうメッセージやり取りするとか、まあ、あるいは、LINE とかインスタとかね他の、まあ、アプリに移動してやり取りする場合とかもあるんですけど、その中で、最近のなんか顔写真交換しませんかみたいなことを言われるパターンがあるんですよ
もうここまでになんかこう結構細かいテクニックがいくつも出てきてるなるほど、
そうなんですよ。だからなんかアプリによってはその写真送れないやつとかもあるんで、そういう時はなんか移動する、あじゃあ移動してLINE かインスタ移動してじゃあ交換しますかみたいな感じでまあやるんですけど、でそれでまあ送るわけですよね自分の顔、そして相手の顔を見て、 で、そっからメッセージが途絶えてブロックされるっていうことが久しぶりに最近ありましてでですね、はたっと気づいたんですが、その顔写真を要求されてブロックされる、あるいはメッセージが途絶えるっていうのが、あれ今年に入って3件起きてるぞ
今年っていうのは1月から、
1月からですね、2024年になってからですね、うん、で、それまで、去年まではですね、そういうことが全くなかったですね。あれこれは何が違うんだろうとね、昔の去年の、写真と今の自分の写真を見返しまして、まあ顔はそんな別に変わってないですよ、うん、服装の感じも別に、まあまあまあ、もういつもまあこんな感じやなみたいな、変わってるとこちょっと一箇所見つけてしまいまして、それが髪型なんですねダツ記念のね X でもリポストしてましたけども、ポッドキャストウィークエンドがですね今度の、11月2日それから3日、まさかの 2days ということで下北沢で、まあ、今年もあるみたいなんですが、これ去年のポッドキャストウィークエンドの、まあ、3日前ぐらいにちょっと気分を変えたいなと思ってパーマをかけたわけです、人生初の。でそれから今まであのね髪型は変えてないんですけど、これが原因じゃないかなこの気づきたくなかった不都合な真実なんですが、あれ似合ってない説
でもその髪型した時もね結構意気揚々とい
やそりゃそうですよ、
ポッドキャストウィークエンドか髪型かもどっちかわかんない
いやこれマジでむずい話で、まあ職場って言ってもあれか、まあフリーランスなんで流動的ですけど、もう仕事関係の人とかに、まあ、あ髪型変わったなみたいなの言われるわけじゃないですか、うん、あじゃあちょっと気分変えてちょっと会ってみましたみたいな、うん、で、まあ、結構まあみんな気使って似合ってるとか、まあ、おしゃれとか言ってくれるわけですけど、うん、これが建前だったかとまあそれはそうだなっていうね、うん、そんなに言わないですよね仕事相手の人に、まあ、慎太郎さんも優しいので、まあ、特にそんな いじることもなく髪型をいじることもなく
いやどうかな、でも思うに、でも、まあ、一般受けするっていうか、まあ、広く浅く、まあ、無難な髪型と、まあ、そうじゃない髪型もあると思う。
はいはいはい、
だから得てしておしゃれとかって言われる系は、まあ、癖は強い方なんだろうね
なるほど、
まあ別に変じゃないとは思うけど全然、まあ、作家とかいそうみたいない
やーまあね確かにそう、そう言われたら、まあ、ちょっと変わり者感というか変人感はね、
あー、そうそう、なんか作家さんなんか出しがちな変わり者感は出てるかもしれない
ちょっと確かに業界乗りみたいなとこにちょっと毒されてたかもしれない、一般人目線がなかった
いやでも癖の強い髪型してる人でも、まあ、結構いるじゃないですか、まあ、特に
業界、いやそうですね、うん、芸能界とかその、うん、テレビ業界はね多いですから、まあちょっとね曽我が今どんな髪型してるかっていうのをまあみんながみんな X 見てるわけじゃないと思うんで口頭で伝えますとですね、まあ一番わかりやすいのが
X にはでも一応載ってるんだよね
あ載せてますね、だからアイコン、しゃべりたりライブのマイコーさんに書いてもらったアイコンが今の髪型の感じですし、あとポッドキャストバス先日の行った時にトキニさんと、撮った写真とかは顔出しで載せてます。普通に
顔出ししてるよ
あ、ちゃんとあれですかね、了承取ってますからね、トキニさん。
いやいや、本人、ソワ君が普通に顔出ししてる。
はい。 なんでまあそれを見てもらったら一番いいんですけど、ちょっとめんどくさいなっていう人に分かりやすくお伝えしますとですね、まあちょっと博士太郎さんの毛量を少なくした感じみたいな感じですか。そうじゃないですか。そんな感じじゃないですか。
毛量ってあそこまでパーマもしてないしね。
まあね、博士さんほどは
あれめっちゃチリチリだし、
うんうん、
まあ、もうあれだってそうアフロっていうかさ、だいぶボリュームあるし、
まあ、だいぶ確かにアフロ寄りの、
まあ、だからレベル1博士太郎みたいな感じだね
ちょっとあのパーマがだいぶ落ちてきた博士太郎さんぐらいの
まあでもさ、まあまあそうか、まあね、でもさ、まあちょっといいモテる髪型にしたいんですよねっつって、
うん、
じゃあ博士太郎でとは言わない気もしてきたけど、ね、博士太郎ではないか、でもまあちょいパーマのね、
そうですね、う
ん、長めってことですよね。
そうですね、だからイケメンにしか許されない髪型の可能性もありますこれは
その問題
その問題もありますでですね、
あでもさ、それさあるよね、うん、そのだそもそものデザインが優れてると何着てもかっこいいみたいなこともあるもんね、はい
は
い、
まあそうでね、うん、特にあれですか、洋服のモデルさん大体海外の方っていうのにも通じますよね
あまあ無難ってとこもある。いや、なんかメガネとかもさ、なんか、
はい、
似合わないものとかってあるじゃん。
ああ、確かに。ちなみに私は今メガネかけてますけども、丸メガネですよね。確かにこれも癖が強いなと思います。
あ、そう、今そのさ、フレームの細い丸メガネ別にそこまで今癖強くない気がするんだ。だからフレームがすごい太いものとかさ。
はいはいはいはい。
まあでもそういうものを選ばなくていいよね。そもそものデザインがいい、
わざわざね、
そう何でも手に取ったものもすでに似合ってるっていう、まあ、そういうとこで、まあの絶望は覚えますけどねめっちゃクセ強のメガネとかもたまにあるからさ、
ですよね、肩書きが難しい成田さんってなんて言ったらいいんですか、あれはハーバード大だっけ。
あ、ハーバード、
ハーバードだった気がしますけどね。
状況
成田悠介さんとかね、あのだいぶ癖強いメガネかけてましたよね、一時期。最近もかけてればちょっとわかんないですけど、あの片方が丸で片方が四角みたいな。
イエール、
あ、イエールなんだ。いや、イエールもすげえあれだ、偏差値高いとこだ。
まあいいか
そうですね、だから髪型、メガネとか、あとまあ服装とか、ちょっとね、私とかは、30代迷走期に入っております2024年
一時期坊主だったよね。
あー、そこ、そうです、そこから説明した方がいいですね、
そうなのか
髪型の変遷でいくと、あれですね、俺だいぶちょっと特殊なことやってまして、あの季節によって髪型変えるっていうねそれずっとやってましたね、一時期。あれもう多分 5,6 年やってたと思うんですけど、夏場になってくると坊主にしてですね、そこから1年間伸ばし続けるという感じで固定してた時期があるんですけど、その時期が終わり、マッシュ期に入りますねで、マッシュでずっと行ってて、それこそ去年のポッドキャストウィークエンド前に、パーマを当てて、まあ今の博士太郎さんレベル1になっているというちょっと遍歴です。でもね、これね、自分では結構気に入ってたっていうのがもうダメージ一番でかいところですね。博士太郎レベル1、おいけてんじゃんって思ってた。
まあまあまあ、だからそこに乖離がありますよね。だから
ね、ありますね、
自分でその、うん、いやだからまあ カードゲームとかでもさ、最強のデッキ作っちまったぜみたいなさ、
はいはいはい、いや俺の遊戯王カード勝てへんやろこれ
そうそう、でも大会行ったらさボコボコにし
ていやもう完全に胃の中の蛙。
だしそのだからめちゃめちゃパワーが高いカードをデッキに入れても勝てるわけじゃないじゃないですか。
そうですね、
それはさ出しやすさだったりさ、他のカードとのシナジーだったりさ、
うん、あとまあ相手のデッキとの相性みたいなところももちろんねありますし、
そうそうそう、まあだからいろんなデッキある中、それぞれに、まあ、共通して強いカードみたいなものを選ばないといけないわけで、まあ同じことだなと思います
あーまあ確かにね、
まあ解説はクソオタなんだけど
いやだからまあ大衆にこう、
うんうん
う
ん、
ターゲティングするというか、まあ、カードゲームでもどんな人と当たってもそこそこ
戦
績のいいようなデッキ構成とか
丸い選択というか、
ね、デッキ運用の仕方はね、うんうん、はいはい
まあ失敗、なるほど、失敗みたいになってるけどまあそこまでじゃないけどなまあ、だから2つの要素がありますよね、まあ、自分が気に入ったこれと、まあ、世間で、まあ、好まれるかみたいなことなんです
よ。うん、慎太郎さんはなんかむっちゃ迷ったりしないですか、ね、どんな髪型しようとどんな服着ようみたいなの。
いやー俺も全部ずっと無難っていうか
いや無難な人はエアジョーダンのあんなかっこいいスニーカー持ってないわ
いやそれはたまたままあそうかスニーカー、いや靴はなんか変でもギリ許容されるとこあるなっていうのはちょっと思って、うん、
はいはいはい、
変な色のもたまに買ってるかな。
別に変な色じゃないじゃないですかまああのおしゃれなねあのやつ買ってますよね、蛍光、うん、色が差し色に入ってたりとかね、
うん、まあ素材金だっかカラフルかなとは思うけど、うんう
ん、そうかスニーカー確かにね面積もそんなね服と比べたら少ないですよね、
うん
うん、だからワンポイントでちょっと冒険するにはしやすいアイテムではあるのか、
まあ、
あー勉強になる。
このレベル1と2の会話みたいな弱なん
です。弱いよ。いやもうね、その点ね、ソガのスニーカー選び、革靴選びはもう黒一択ですからね。
だ真面目さみたいなの出ちゃってるよね。その、
うん、
無駄を省くみたいなところがね。
いや。ちょっとそれだいぶ痛いんですけど俺あの革靴1個スニーカー1個サンダル1個で運用してますから3足しか持たないみたいな、ちょっとなんか意識高いミニマリスト的なアイテム選びになってるかもしれない。それおしゃれと一番ほど遠いやつ
まあそうね、ミニマリストもまあそのシンプルでいいものでおしゃれありえるけど、まあそれにはまあ多分センスは必要だよね。
うん、そうですね、だいぶ上級者のたしなみですね。
だから機能性とかね、このローテーションまあ一足ずつあればいいかみたいな感じだと、まあ、うん、まあベクトルは違います
よ、ね、しかもねすごい香水ことをやってて自分の、まあ、恥をさらしていくんですけど身長がそんな高くないんですよね。165ぐらいなんですよね。だからちょっとでもこう足を長く見せたいという小さい努力ですけど、黒のズボンとかスラックスに黒のスニーカーとか靴合わせることによってこう視覚効果で若干足長を狙うみたいなね本当にせせこましいことやってますけどおしゃれってそういうことじゃないんだなっていうのが慎太郎さんの話を聞いてて分かってしまった
なまあおしゃれ、俺もおしゃれじゃないけど
いやいやいや、 なんかあんまりこういうファッションとか髪型の話ってそんながっつりしないですね。あの大学の時はでも やってたかな、まだ。
ああ
社会人になってから確かに頻度減ったなっていうか。
まあね、まあ、あと消極姿勢だけど、なんか流行ってるブランドで。っていうのは、で、無難にみたいな人は多いよね。
はいはいはいはい。まあだから、ノースフェイスのリュック流行ったみんなそれ。買いすぎてとかね、シュプリーム流行ったみんなシュプリームみたいな。
シュプリーム癖強くない？
え、マジですか？シュプリームむっちゃ、渋谷で見ますわ。
ボックスロゴの
方、あ、ロゴもそうだし、もう多分ね、あのなんかもうロゴ自体がおしゃれアイテム化してるんでしょうね。本当にステッカーをアップルに貼るみたいな、人結構多いし、ま
あ、いや多分ボックスロゴだよね、だからそれはシュプリームで、ね、
あ、そうそう、
シュプリームのさ、あの店員さんのネタやってる人の動画が面白くてすごい見てて思ったんだけど、
そんな
シュプ、そう、なんかね、うん、面白いんだけど、
ね、めっちゃ興味惹かれる。
だいたいさ、あのボックスロゴ超人気だからだいたいないんですよ、うん、で
そうですね、
すいませんっつって、もうすでに態度悪いんだけど、まあ、あの店員が、あの、はい、まあ、もちろんその人のイメージなんだけど、あのボックスロゴ の M サイズありますかっつったら、もう一言、ない、ないって言うんだよ。で、いや、じゃあ、L ありますか、ないっつって、で、じゃあ S はありますかっつって、ないっつって、その後もういいって言うんだよ、店員さん。ないもういいって言って、そのないもういいがすごいどんどん癖になるなってくるってネタを上げてて
、
でその後まあおまけでピンズっていうのがあるらしくて、その多分ブランドの、じゃあピンズはありますか、ピンズはレジもういいっていうちょっとじわってくるでしょ。
いやちょっとなんか今のくだり聞いてるだけでもちょっとなんかもう言うてほしいですもん
ね。まあ言ってほしいよね。
言ってほしい。
これなんかコミュータンツっていう多分コンビ名かなんか、
ね、チェックしてみます。
まあそれはよくて、その、まあ、その動画見てると、もでもシュプリームもすっごい癖ある服いっぱい出してて、
本来はね、
うん、まだそっちじゃないってことですよね。
そうですね、まあ確かに言われたら、
だって全部プリントみたいな、なんか全部宝石のプリントのジャケットみたいなことは無難じゃないじゃないですか、うん、ありますね、無難じゃないよねそれは。
だからどっちかというとあれですね、あのコラボしてるやつとかでよく見るのかな、そのシュプリームの、うん、例えば、まあ、最近見てちょっといいなと思ったのが、音響メーカーの手話マイクとかがシュプリームとコラボして、あのシュプリームカラーの赤のね別注モデルのダイナミックマイク出してて、あ、ちょっとかっこいいなみたいな。
あ、それはマイクね。
マイクとか、あとまあそれこそよくあのどこだったかな、ナイキとコラボしてスニーカーも出してた気するし、
うん、それはやってるね。
だからね、そういうアパレルと、いやそうなんですよね、アパレルとコラボしてるんですけど、どれもねいいお値段するしすぐなくなっちゃうからすごい人気ですよね。
うん、まあでもそういうのも真のおしゃれではない気もするけどね。
それはあれですか、もう流行に乗ってるのでちょっと、うん、またベクトルが違うっていう、
まあだからフェーズがあるよね、そのまあだから俺はそのそこに行ってないけど、だみんなと同じブランド嫌っていう人もいるじゃないですか。
うん、
うん、まあその人は大体おしゃれだよね。
まあそれはそうですね、自分軸で考えれる人ですね、うんうん、それは、
うん、そういうみんな着てるじゃんっていうかさ、まあそういう、だからまたねその難しいところ、そういうダサさもあるじゃない、みんな着てるやつを着てるダサさ。
本来だから、まあ、慎太郎さんがさっき言った例えが全てで、おしゃれって人と違うことやってるからおしゃれじゃないですか。 でも俺みたいに違うことやりすぎると浮いちゃうんです
よ。そうそう、
一般から外れていっちゃうんですよ。
まあそれだから型破りと型なしの違いだよね。
そうそう、まさにそうですね。その例えが適切で、だからそのうまく型破りに持っていける人が真のおしゃれなんでしょうね、うんうん、人とちょっと違うことやってるけど浮かない
ベースがないとむずいですよね。
いや今のすごいもうしまっちゃったなこの話題
そうなの、結論出ちゃった。俺はどこへ向かうのかちょっと不安でしょうが
着地点いやでも型破りと型なしは本当にそう、まあ、これ難しいんですけど、そうなってくるとどの塩梅でこうちょっと人と違うことをやっていくかっていうのはね、そのこれ難しいですけど、例えば小田切丈さんみたいなことやるとだいぶ浮くじゃないですか一般人がおしゃれではあるが、あれはだってもう真の真のおしゃれマンにしか許されないファッションと髪型じゃないですか、おそらく
だからいきなりそこ目指すとそうなっちゃうよね、須田まさきとか。
まあね、ちょっとはいはい、なんか極端な例ですけどね、あの芸能人の方々をこう例に挙げるのは。だからまあこれ共感してくれる人どれぐらいいるかわかんないですけど、俺が高校とか、まあ、大学入ってからもそうかな、どうもっとこう強しがすごいおしゃれ芸能人の代表格だったんですよね。ただエンドリケリーエンドリケリーの活動始めた頃から、あれおしゃれではないのではみたいなそうだから行き過ぎてきた。
いやおしゃれとはみたいな感じだよね。
いやさ、まあそうそう、ちょっと哲学的な自己表現とおしゃれのなんかこうせめぎ合いを感じましたけど、
まあ、アーティストだから、
ね、そうか、そうですね、アーティストですね確かに。
まあでもそれこそその当時ロキノン系のバンドとかって、うん、まあ変なことしてないけどなんか服おしゃれみたいな風潮もでもあった
よ。あ、ありましたね確かに。ヒステリックグラマー着てるイメージありますか。
そう、ね、当時の誰わかんないけど。
いやなんかもうこれって言ってこう有名パッと出てこないですけど、こう細身のデニムにヒステリックグラマーの T シャツみたい。
わかんないけど、まあ、だからシンプルだな、まあ、何にせよロキノン。
そうですね。うん。
まあでも古いか。
そうですね。だからちょうどだから我々が学生時代
で。当時で言うとね。
うん。10年ぐらい前、ね。10年。2000年代の風景の話をしてます。そうなってくると今のおしゃれアイコン誰なんでしょうね。もう多様化しすぎてこれといってないんですかね。
だからいやそれこそ須田まさきとか。
はいはい、はいはい。
まあ、でもまあだいぶ攻めてるけん。
だいぶ攻めてますよね。確かに男性だと須田さんっていうのは俺も納得あるんですけど、女性むずいっすね。全然系統が違うというか、あのちゃんとかおしゃれだと思いますけど刺さらない層には絶対刺さらなそうにも思えるし、うん、俺の中ではダオコさんめっちゃおしゃれですけど、これもピンとこない人にはピンとこなそう
では。ダオコさんの服
服まあ、髪型とかも含め
服もやがかっててどんな服着てるかわかんない
だこれといって確かにな、全然関係ないですけどファッション雑誌とかも最近見ないから。
いやまたでもそういうとこからみたいな、なんか言われがちだけどね、もう数見るみたいな
はいはいはい。
それで言うとさ、まあ、もうもはや年齢があれだけどメンズノンノとかってさ、大学生ぐらいの時はさ、はい、まあまず手に取っファッション誌といえばみたいなさ、
うん、
とかあるじゃないですか。
ありましたね。
でもメンズノンノって実はめっちゃ攻めた服ばっか載ってんだよね。あとコーディネートが攻めてたり、だから参考にならないこともあんま分かってなかったな当時。
ああ。
だから他で言うとスマートとかの方がまあ直球、うん、
そうですね、
で参考になる感じは。
あとまあ掲載してる商品の価格帯もスマートの方が学生には優しかった。あ、でもその話すると俺も大体あれですね、メンズノンノに入ってそっから今もあるかどうかわかんないですけど、関西だけかもしれないですけどチョキチョキっていうね、ちょっとサブカル系のファッション雑誌があって俺はそれとこ見てました。
サブカル系なの？え、チョキチョキって髪型の？
チョキチョキ
型の髪型も乗ってた？
あ、チョキチョキじゃなかったっけ？髪型も乗ってた。
ああ、はいはいはいはい、
あ、そうですね、今もありますね。うん、ヘア&ファッションマガジン、チョキチョキ、まあスナップですね、ファッションスナップ系ですね。
今雑誌出てんの？
ああ、今インスタ一応雑誌紙でも出てんのかな。
でもこれ本屋さんで見ないけど、2015年7月号を持って配管。でもサイトはあるよね。
あるし、うん、インスタとかも動いてますね。だからもうストリートスナップとかを紹介するアカウントみたいになってますね。まあ、でもだいぶ多分雑誌の路線も変わってると思うんですよ。俺が読んでた時はだいぶもっとこうサブカルな感じでしたけど、今はね普通になんか美容師とか目指す学生とかがターゲットなのかなぐらいの。
不定期で刊行してる。チョキチョキだいぶ攻めてる。
まあだからメンズノンノとかが一般層を多分読者にしてるんだとしたら、まあ結構ね変わり者を、
まあだからメンズノンノが一般層っぽいのがまあ落とし穴っていう話をさっ
きしたん
だけど、まあいや、それは昔の話でさ、今はでもさ、俺たちはさ、オーシャンとか読まないといけないんじゃない？
いやー、手に取ったことない。
ウオモとかでしょ。
ウオモね、あの、やったら分厚いやつね。
サファリ、サファリだよ。もう、
はいはいはい。
30代は。まあ、オーシャンなんか、海すぎて。
うん、
あの大体半ズボン短パンみたいな。
いや、そういうのマリンファッションですよね。
短パン好きだなっていうのもあるけど、まあ、今の時期めっちゃいいけどね。
そう
レオンとかになってほしい。
ちょっとだいぶ上な気しますね。レオンとか
ちょっと上だけど、
あと数十年待たないと。
数十年そんな先
じゃない。え、そうじゃないですか。レオンってそうじゃないですか。
いや、40代でもあるでしょ。生きるでしょ。
前ですか、ジローラモさんのイメージが強すぎるんかな。
ジローラモ最初多分40代じゃん。
あ、そうやったのかな。
メンズクラブ、
はいはいはい、メンズクラブとかね、確かにちょうどいい感じの。
メンズクラブなんか高そう。フォーマルだな。小田切り乗ってるわ、メンズクラブ。
わかんない、じゃあ小田切りになりたいボーイの俺としてはメンズクラブ購読して。
まあわかんないけど、手足が長い。
まあそりゃそうじゃん。
だからそこのギャップにちょっと問題が発生しなくもないんじゃない。
ああ、まあね、でももうそう言われたらちょっともう何も言い返せないですけど。まあかろうじて骨格だけは似てるかな。
どういうこと？
他全て違いますけど。
どういうこと、骨格って？
骨格、肩幅広くて、あの骨がゴツゴツしてるんで。小田切さんも私も。
そうなのかな。
そう、骨格のフレーム的には
でもそれ手足の長さ違ったらもう全部変わってくるような気がするんだ。
いやいや、いやもう俺が我らにもすがる思いで。
いやだって一緒じゃないからな。
わかりました。じゃあナイスね、結局なりたい自分を追うのもいいですが、現実と向き合いつつも俺は小田切城じゃないんだという現実を受け止めつつも、自分軸で模索していきたいなと思います。
すり合わせの作業じゃないですか。
もう原点回帰で坊主もいいのかな。
坊主、いやそうだね、まあ、でも坊主いける顔ではあるよね。そう。
慎太郎さんの優しさに言われ
ると思います。坊主いけない顔はあるからね。
なるほど。
昔だからオリーブ綿棒さんもそんなこと言ってたよね。
あー、オリーブ綿棒さん。
ソガ君が坊主の時な。
はいはいはい。リセットのためのみそぎの坊主を一回入れる。
なんか悪いことしたみたいになっちゃった。
瞑想をすべて払うための清めの坊主。
金髪坊主は。
それも完全にあの某お笑い芸人さんになっちゃうんで、あのだいぶ筋トレしないと。上半身中心に。
いや実際どう、まあ、威圧感あるよね。ちょっと怖いでもね。
そうですね、だから普段結構テレビに出てる時ってスーツスタイルとか多いじゃないですか。たまにその腕出してる写真とか見ると太さにビビりますよ、
うん、あー、まあそっちね、まあそっち、まあでもあるまあもうでもそういうイメージで定着したから、ね、だから曽我くんが金髪坊主にした場合、うん、
今から金髪いけないな、
ユアン・マクレガーみたいになるから。
それトレインスポッティングで止まってない、
うん、トレインス、いやでもまあ、だ掃除のね、そうトレインスポッティングの。
じゃあちょっと小田切城からユアン・マクレガーのロールモデルをチェンジして。
おしゃれな人しか出てこない。
ハリウッドセレブに。
めっちゃハードルさらに上がるやつ。
一番難しいとこでしょ。
T シャツでおしゃれだもんね、あの人。
いやもう1枚着てるだけでね。だってちょっとまあ古いお話になりますけど、キアヌ・リーブスがね、うん、公園でパパラッチされてる時の写真のおしゃれさやばかったですけどね。いや、キアヌがなんかホームレスみたいになってるみたいな反応でしたけど、いや、普通におしゃれじゃんって思ってみる。
ヒゲ生えててもね、おしゃれです
ね。ね。
まあ、似合う、似合わないがあるっていうことですね。
はい。
はい。辛い。辛い。
いや、もう、そばのヒットポイントがゼロになったので。
まあ、でも、そばは、まあ、そうね。まあ、そっから復活してまた打ちのめされての繰り返しですよ。多分ね。
そうですね。現在のユアン・マクレガーのインスタアカウントをフォローするとこから始める。
現在。じゃあいいっすか、こんなんで。
はい、もう十分です、はい。もうこれ以上殴られると消滅したいとこなんで。
あ、でもなんかアドバイスがあればね、いただければ、
ね。そうですね。はい、ぜひ。大募集しておりますので。番組メールフォームもしくはもう直接リプライでもいいです、最悪。X のアカウントに直接リプライでもいいです。
まあ、DM とかね。
はい、お待ちしております。
はい、じゃあ今日はこの辺で。以上、脱力
キネマタイムズでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それはいいんですけどね。